お元気ですか？結婚は植木ばさみの両刃のようだと言われます。一つにされて切り離すことができず、いつも逆方向に働き、間に挟まるものは切り捨てます。そして一方のない片方だけでは役に立たないのです。この物語の主人公にとっては結婚は苦痛であり、将来の希望を断ち切るようなものでしたが、彼の心と人生が解き放たれた時、すべては変わったのです。劇的に変えられた人生のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、シカゴのパシフィックガーデンミッションからお届けします。ホームレスの人々がまるで我が家に帰ったように迎えられ、温かい食事、シャワー、清潔な衣服と安全なベッド、さらには体や歯の治療まで全て無料で受けられるとしたら、彼らの人生はなんと大きく変わることでしょう。パシフィックガーデンミッションではまさにそのことが起こっています。そのために善意の人々の捧げる時間やお金のボランティア活動によって、ミッションのドアはいつも開いています。この古き灯台は1877年以来、人々の人生を変え続けてきました。牧師やカウンセラーが全ての人が心の奥に抱える目には見えない必要に応えてくれ、神は愛してくださるという良き知らせを一人一人に語ります。この物語の主人公のように、神は彼らの人生を大きく変えてくださるのです。ではあなたが自分自身と向き合うために、地球の隅々までお届けする解き放たれた人生第2705話、ヘンリー・ロバーツ物語です。
パパ、このお薬何錠飲んだの？
クリスタル、出てって俺を一人にしてくれ。
教えてくれるまで出ていかない。これを何錠飲んだの？
何にも。
嘘言わないでパパ。何錠飲み込んだの？
飲まないと言ったろ。さ、出ていくんだ。
ママを呼ぶわ。パパ死ぬかもしれないもの。
この物語の主人公はタバコも酒もドラッグも一切ありませんでした。彼はサウスカロライナ育ちの長距離トラックのドライバーでした。彼は妻も家族も愛していたのですが、自分はあまりに不幸で死にたいと思っていました。彼の問題は多くの人が抱えているのと同じもので、その解決法も実は身近にあったのです。だから彼はそれを今皆さんにお分かちします。では解き放たれた人生ノンフィクションドラマ、ヘンリー・ロバーツ物語、どうぞお聞きください。
俺は中3の数学のクラスで初めてロイスに出会った。後に彼女は俺の妻になった。彼女は俺の知っているどの女の子とも違っていた。物静かで決して不平を言わなかった。ほどなく二人は友達になり、俺はある晩彼女の家を訪ねた。
ご両親がうちへ来ていいと言ってくれて嬉しかったよ。
あなたのこと気に入ったみたいよ、ヘンリー。ずっとここの暮らし？
生まれも育ちもコンウェイ、おじいちゃんの代からだよ。
うちと同じね。どこの教会に行ってるの？
教会には行ってない。家族はあまり宗教は好きじゃないんだ。
おじいちゃん夫婦もそうなの？
母方の祖父と二度目の母は教会に行ってるけど、うちからは遠いからね。
時々うちの家族と行ってみない？今晩はどう？
やめとくよ。暗くならないうちに家にバイク戻しておかなきゃ。
うちの家族は教会は変なところだと言っていたので、俺は教会に行くのを恐れていた。父方の祖父はトラクトと呼ばれるキリスト教パンフレットを誰かが手渡したり、教会に誘いに訪れたりすることを嫌がっていたので、父も同様だった。それで俺もクリスチャンと一緒にいると神経質になり、居心地が悪かった。唯一の例外はロイスだ。 彼女と俺は高校在学中デートを重ね、卒業の1年後に結婚した。
夕食が済んだら一緒に聖書読まない？
そうしたいけど、ちょっとトラックで出かけてくる。今晩オートレースがあるんで、少し早めに行かないといい場所が取れないんだ。
でも先週の週末の夜も行ったでしょ？
土曜の夜は大抵レースがあるんだ。一緒に行ってみないか？
うん、キッチンの掃除があるから。でも明日は教会に行きましょう。
ああ。
俺は教会学校と礼拝の間、ただ座っていただけで牧師さんの話には注意を払っていなかった。早く家に帰ってテレビでナスカーのレースを見たかったのだ。俺は他の何よりも、そう、妻よりもオートレースが好きだった。結婚して2年後に長男が生まれた。
可愛いと思わない、ヘンリー？本当にいい子だわ。
ああ、可愛い。俺と一緒にスポーツをやれるくらい大きくなるのが待ちきれないよ。
あなたが教会に一緒に行ってくれなきゃ、一人でこの子の世話をするのは無理だわ。あなたが行ってくれるまで私も家にいようと思うんだけど、いい？
ああ、構わないよ。
2年後に娘が生まれ、ロイスは育児のため教会に行けなくなったが、俺には好都合だった。俺はトラック運搬の仕事で外に出、2、3週間も家を空けた。だが子供たちも成長したので、妻は俺が家にいるときは教会に行きたいと言い出した。
ヘンリー、一緒に来てくれない？
行きたいならお前が行けばいい。俺はいいよ。
一緒に来てほしいの。子供たちを教会に行かせたいの。
もう何千回も言ったぞ。宗教はごめんなんだよ。
いつか神様が必要になるから。
うるさい。神なんかいらない。神なしで十分だよ。
今はそうかもしれない。でもヘンリー、いつかきっと神様が必要になるわ。
月日は過ぎて子供たちも10代になった。俺は外に出るのが多かったので、できるだけ彼らと過ごす時間を持とうとしたが、彼らにとって大切な多くの機会を共にできなかった。結婚生活も20年を迎えた頃、俺は股間に激しい痛みを覚え、大きく腫れてきたので医者に行った。
ロバーツさん、このヘルニアはもうどのぐらい経ちます？
もう何年も前からです。これまでは特に問題なかったもんで。
もっと早く来るべきでした。二重ヘルニアですからすぐに治さなければなりません。でもその前にもう一つ見つかった問題を何とかしないと。そっちの方がもっと厄介なんです。
それ何です先生？
血圧が極端に高くなってる。それを下げないことには手術はできません。
治療を始めると俺の血圧は余計高くなった。時々俺は健康診断で引っかかって自宅静養を命じられた。それが家計に跳ね返り、俺はその心配でまた血圧が高くなる始末だった。だが俺はやっと手術を受けた。子供たちはもう大きくなり結婚していたので、妻は俺に付き添って1年ほど一緒にトラックに乗った。
もうそろそろやめたいわ。
なんでだ？
長時間家を空けてるのが嫌なの。自分の家のベッドで寝てうちのことをしていたいわ。
一緒に外に出てりゃ料理なんかしないで済むだろ。
でも食事は自分で作りたいの。もう車で移動して知らないところで寝泊まりする生活は嫌。
お前がいないと寂しいよ。結構二人で楽しかったじゃないか。
悪いけどヘンリー、これはあなたの仕事。私には向いてないわ。私看護学校で学んでみたいの。
俺は妻が全日制の学校に戻り、俺と一緒に行くのをやめてひどく落ち込んだ。俺たちの結婚は破局を迎えていた。妻の決心が固いのを知って、俺はもう説得を諦めた。俺が家にいても彼女はほとんど勉強しているので、俺も勢い外に出ていることが多く、仕事が俺の神様みたいになった。家に帰るなんて二の次だった。 俺たちは必要な時以外は話さなくなり、二人の仲は冷たくなっていった。俺は争うのは苦手だったし、お互い仕事が第一だったので、俺は家を離れている方がいいと思った。時々は一緒に何かしようと思う時もあったが、いつも互いの仕事が邪魔をした。
もしもし。
ああ、元気か、ロイス。
元気よ。今どこにいるの？
75号線の脇のトラック停車場だ。
あなた、もうじき二人の結婚記念日よ。
ああ、24年目だ。
特別なお祝いしましょう。
いいね。
帰ってこられる？
そっちは？
なんとか都合つけるわ。
じゃあ、じき会おう。
もしもし。ええ、わかりました。
どうした？
あなた、私仕事に戻らなきゃ。
休暇を取ったんだろう。
無断で休んだ人がいて、代わりをしなきゃいけないの。
俺たちの計画はどうなるんだよ。
仕事は大事だもの。わかったわ、後で何かしましょう。
妻が出ていくと、俺は二人の結婚の虚しさがひしひしと胸にこたえた。その朝、俺はなんで自分の人生はこんなにひどくなってしまったかと泣きながら考えた。もう終わりにしてやる。俺はそうつぶやくと、手術の後の痛み止めの瓶を探し、それを飲み始めた。娘が入ってきたのに俺は気づかなかった。彼女は瓶をひったくると、残っていた薬をトイレに流したので、俺はそのまま死のうと、寝室の中から鍵をかけた。俺が娘のクリスタルに自分は大丈夫だと言うと、彼女は信用し、用事で隣の家に行った。1時間後に彼女が戻った時も、俺はまだ鍵をかけて寝室に閉じこもっていた。娘は俺が危険な状態ではないかと心配し、ドアを開けるように言った。薬が効き始め、俺は気分が悪くなり、めまいがしてきた。親父もやってきて医者に見せるように頼み込んだが、俺は断った。するとクリスタルは妻に電話した。その頃には俺は薬のせいでのたうち回っていた。
一体どうしたの？
わからない。多分パパ、神経が参っちゃったんだと思う。私が来てみたら薬を飲んでたの。
瓶全部？
パパは飲んでないと言ってたけど、きっと飲んだのよ。残りは捨てたけど。
あなた、ドアを開けて。開けて。あなた、
発作を起こしたんじゃない？壁や家具を蹴ってたもの。
さあ、あなた、お医者さんに行きましょう。
いや、大丈夫だ。ちょっと気分が悪かったんだ。
俺は薬を飲んだことを誰にも言わなかった。眠れずに部屋の中を歩き回りながら、俺は木曜から翌週月曜まで具合が悪かった。やっと医者に行くと、診察の後医者は、血圧が高い以外はどこも悪いところはないから、家でゆっくりした後また来るように言った。
血圧が今までになく高いし、心拍も早い。入院して検査をしましょう。
いや、入院は勘弁してください。
これ以上治療の方法がないんですよ。他の誰よりも投薬量を増やしてるのに、あなたの血圧は上がる一方だ。お手上げですね。
じゃあ帰った方が良さそうだ。
ロバーツさん、まるで死人が歩いてるみたいですよ。個人的な質問をしていいですか？
どうぞ。
何か問題を抱えてませんか？
はあ、先生、まさにその通りです。でも助けは無用です。
高慢なヘンリー、
それが俺だった。もう中身は死にかけているのに、助けを求めるにはあまりに頑固でプライドが高かった。陸運局の健康診断で引っかかり、自宅待機にされると、俺は高圧剤の量を倍にして何とか血圧を下げ、仕事に復帰した。妻と俺は何とかお互いのスケジュールを調整して一緒にいる時間を作ろうとしたが、仕事がどうしても邪魔をした。何よりも俺たちには結婚生活を救うために生活を変えようという意思が欠けていた。
あなた、今朝は一緒に教会に行かない？
嫌だね。
今日は非番でしょ？だから私も休みを取ってから一緒に行けるわ。
行きたくないよ。
じゃあ聖書を読んであげるわね。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。
今は聞きたくないよ、ロイス。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
言ったろ、聞いてもわかんないよ。
御子を信じる者は裁かれない。信じない者は、神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。
ああ、今日はもう仕事だ。そんなの聞いてる暇はない。
ねえ、あなた、私たち、もう一緒にいるのは無理ね。二人での計画も何一つできないし、何かを変えなきゃ、私たち離婚への道を走ってるのよ。
少し経って外から電話してみると、彼女はまたも離婚のことを話したので、俺は弁護士のところに行ってみた。 2,3 日後、妻は俺が弁護士のところへ行ったことを知った。もうどうでもよかった。俺はまた自殺することを考えていた。
あなた、弁護士さんのところに行ったの？
ああ、離婚費用のことを聞いたんだ。その場で側近で払ってきた。
私たちの結婚をそんなにあっさり諦めるの？
ロイス、もうこれ以上は無理だよ。
あなた、もう少し頑張ってみましょうよ。
なんで？
一度は愛し合ったんだし、子供たちや孫たちもいるし、神様が一緒にいることを望んでおられるからよ。
神もお前もそんなこと思っちゃいない。お前はいつも仕事が先なんだ。俺のことは眼中にない。
それは違うわ。なんとかできるわよ。やってみない？
そんなわけで妻とはなお一緒に暮らしたが、二人の愛はとうに消えていた。その間も俺は自殺の方法を考え続けた。銃も持っていなかったし、会社のトラックをダメにする気もなかったので、薬の服用をやめて死を待つことにした。1996年6月19日、俺はインディアナ州ゲアリンにいて、トラックの中で一日中どうやって命を絶とうかと考えていた。その夜、寝袋に入っていると、ある悪魔のような声が響いてきた。お前を殺してやる。殺してやるぞ。俺は叫んだ。ああ、やってくれ。一晩中眠れなかった俺は、翌朝トラックで起き上がると言った。神よ、この苦しみに耐えるのは今日でおしまいにできますか。俺はトラック停車場の洗濯室で顔を洗うと、ベンチで両手に顔をうずめながら、なおも自殺のことを考えていた。1時間ほど経った頃、靴音がして、それは俺の目の前で止まった。見上げると、
スーツにネクタイをした男が立っていた。
ドライバーさん、今朝8時15分からこの停車場で礼拝があるんです。ご一緒にお出になりませんか？
構わんでくれ。さっさと行って一人にしてくれ。俺は教会には行かないし、クリスチャンたちと関わるのもごめんだ。俺は天国も地獄も信じない。だから一人にしてくれよ。
ではこれをお読みください。お邪魔しました。
ああ。これまで何年にもわたってこのトラクトを何枚投げ捨てたかわからないが、この一枚はポケットにしまった。しまうやいなや無性に読みたくなって便器に座ったまま読み始めた。読んでいるうちに、生まれて初めて神様の恵みと地獄のことがなんとなく分かってきた。地獄ではもうクリスチャンたちからトラクトで煩わされることはありません。そこではあなたは聖書ルカの福音書16章に出てくる人のようです。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると叫んでいった。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。そして詩編の第9編、悪者どもは黄泉に帰っていく。マタイの福音書23章33節、イエスは言われた。お前たち蛇どもマムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。地獄は永遠に消えない炎が燃え、人々は泣きわめき、暗黒が支配し、安らぎの全くないところです。そこではもはや誰も教会に誘ってくれる人はいませんが、あなたは自分が断ったすべてのトラクトと正体を思い起こすでしょう。この大いなる救いを無視して、どうやって私たちは裁きから逃れることができるでしょう。俺はさらに読み続けた。そこにはイエス・キリストの十字架と埋葬と復活を通して救いがどのように俺にもたらされたかを示す聖書の言葉が書かれていた。俺はその朝、地獄の炎から俺を救ってくれるよう大声で神に叫び求めた。そこのベンチが祭壇代わりだった。神様、今朝もし俺を救ってくれなければ、俺は地獄に落ちます。神様、多分これはラストチャンスです。俺は自殺しようとしました。それしかやることがありませんでした。多分これが俺のラストチャンスです。どうか許してください。俺は本当に頑固でした。イエス様が俺に救いを与えるために死んでくれた。俺はあなたの救いが欲しいのです。神様、俺を救ってください。ドライバーたちがアメイジング・グレースを歌っている集会の中に、俺は泣きながら入っていった。そして礼拝の間中、俺は泣いていた。
アーメン、アーメン。この身の汚れを知れる我にはイエス・キリストが見えます。昨日も今日も永遠に変わることなく、盲人の目を開けてくださるイエス・キリストは、失われたものを見出し救うために来られたのです。イエスはあなたを自由にするために来られたのです。主はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
や、これはさっきお会いした後何かあったんですか？
はい先生、あんたがくれたトラクトを読んで俺を救ってくれと神様に祈ったんですよ。そしたら救ってくれたんです。
神よ、感謝します。
ここに入ってきた時俺は泣いてました。そしてあの歌で本当に俺の心の止め金が外れちまったんです。
涙は悪いものでありません。新しく生まれると赤ん坊でも大人でもみんな泣きます。あなたは神様の御霊で新しく生まれ変わったんですよ。
先生に会った時俺はどうやって死のうかと考えてたんですが、もうそんなことは考えません。
今朝この町の教会に私と一緒に出てみませんか？送り迎えしますから。
私は伝道者の先生と一緒に教会に行き、決心者の招きの間、私の魂を救ってくれた神様に感謝しながら説教台の前にひざまずいていました。祈っているとその伝道者の先生が肩を抱いてくれました。彼は私にバプテスマ、洗礼を受けるよう勧めてくれたので、私はバプテスマを受け、妻のロイスに電話しました。
もしもし、
ロイスか。私は今朝救われたよ。インディアナ州ギャリーのトラック停車場で、ロイス、ロイス、聞いてるのか？
ヘンリー、あなた、そのために25年間、私、祈り続けてきたのよ。主は、今答えてくださったわ。
今度こそ本当だよ、ロイス。神様は私らと一緒だ。現在私はトラックでいろいろなところに荷物を運びながら、国中のドライバーに個人伝道をしています。そのため月に4000枚のトラクトと400冊の聖書を手渡すのです。これを聞いているドライバーの中にも、かつての私と同じ問題を抱えている人がいるでしょう。そんなあなたに言いたい。兄弟、イエス様が唯一の答えです。あなたの魂を救ってくださるよう、イエスにお願いなさい。きっとそうしてくれます。
お聞きの皆さん、聖書はヨハネの第一の手紙5章11、12節でこう約束しています。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。人生の方向転換となるこの決心をなさるために、お助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。